もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、53歳です。
53歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
42歳です。
42歳。お子さんは？
私の連れ子で中学1年生。
はい、中学。
女の子がいます。
中学1年生の女の子ね。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
ちょうど2ヶ月弱前なんですが、
はい、
ある日突然に主人の方から好きな人ができたので別れてほしいと言われまして、はい、その前の晩まで晩酌をして笑いの絶えない生活をしてたので私ももうびっくりしてしまって、
はい、
あと娘もうちのパパとママはどこの人たちよりも仲がいいと恥ずかしいぐらいだと言われるような状態だったので私も本当びっくりしてしまいまして、
はい、
まあ離婚話とかいろいろこの2ヶ月弱ありまして私も精神的に病んでしまいまして、
はい、
精神科の方にかかって、
はい、
体重も25キロぐらい一気に痩せまして、
はい、
この2ヶ月の間ですね、
はい、
言い合いにもなったり、あと、
はい、
嘘もありましたので、主人が、
はい、
同僚の方なんですけど、同僚ということを言わないで、一般の方だという形だったので、
はい、
裁判とかっていう言い争いになったので、弁護士の方をお願いしようかとか、いろいろ、
はい、
した部分で、
はい、
私の、信用がなくなってしまった。主人
に心が離
れていってしまった、
うん、
で離婚の原因はその女性というよりも、
はい、
結婚生活6年なんですけれども、
はい、
もう主人の話ではその3年半ほど前から私に対する、
はい、
まあ、日々の、
はい、
私はそんなふうには思ってなかったんですが、
はい、
暴言とか暴力とかバカにする言葉などを日々自分は我慢していて、その我慢してたからこれだけ持ったんだと言われたんですが、
はい、
私的には暴言とか暴力なんですけど、
はい、
よく仲がいい夫婦ってこうじゃらけてやりますよね、
はい、
ベッドでこうちょっとじゃらけて、
はい、
お互いおしくらまんじゅうみたいにして、
はい、
ベッドから落ちて2人してあ痛いみたいな、そんなただ単にそういう状態のことを今現在主人は私の暴力と言うんですが、
はい、
あと暴言っていうのも、
はい、
うちは本当コントみたいな、ボケとツッコミみたいな感じの会話をしてましたので、それを主人的には暴言だと急に言い出して、
はい
はい、そういうので私の認識では、
はい、
私も今の主人とは再婚でしたので、
はい、
前の主人とかあと友達の夫婦なんか見てますと、ごく普通の仲のいい夫婦のじゃらけの程度のことを今現在主人はそれを、
はい、
夫婦の破綻の原因は私にあると、
はい、
それを我慢してたのだと、
はい、
主人が言うんですけれども、
はい、
はい、で、
はい、
ここまでちょっと泥沼ってしまって、私は絶対に離婚なんかしたくないんですね。53歳にしてやっと幸せを今の主人にいただいたような状態なので、
はい
はい、この結婚生活を壊したくないというか、
はい
はい、今でも主人の今回のこと嘘だと思いたいというか、
はいはいはい
はい、好きな女性ができたっていうことも、
はい、
もう嘘だと夢だったと、
はい、
今でもそんなような気持ちでいるんですね、
はい、
でここまでドルヌムカして、
はい、
あと、
はい、
言い合いにもなって、
はい、
向こうの女性と別れてほしいということに関して、
はい、
向こうも私と離婚したいと絶対離婚したいというので、じゃあ離婚するんだったら会社に全部、
はい、
うち負けちゃうわよとか、
はい、
裁判よとかって、
はい、
それを主人はもう脅しだと、すべて脅しだと、話にならないと、
はい、
でそこまで言った主人、私たちのこの夫婦関係を、
はい、
で主人の気持ちを取り戻すためにはどういうふうに接して、
うんうんうん、
私なりにどう努力して ったらいいのか、はい、と思いまして、そのご相談をしたくて。
はい、わかりました、はい、それでさっきあなたこの好きな人ができたっていうのは、
はい、
まあ嘘で張ってほしいというか、嘘だと思いたいというか、嘘だというふうに、どの程度嘘だっていうふうに
思って、いや嘘だと思いたいというだけであって、思いたいという
か、嘘だとは思ってないわけですね、今は。
あの本当です、これは。あの私、見てしまったので、その後、
あ、見てしまったっていうのは、
相手というか、携帯を確認してしまったり、はい、そういうことです。メールがあったり、
はい。
はい、まあ、電話をかけて、うん、はい、したりした、うん、そういうことを、はい、確認しました。間違いないです。
そうすると今、はい、こういう状態で、
はい、
ご主人とのことがこうね、どうしたらいいでしょうっていうことですね。
は
い、
そうです。
はい、わかりました、はい。今日はスタジオにですね、
はい、
弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃったので、伺ってみてください。
はい、はい、よろしくお願いします。
もしもし？
あ、もしもし。
はい、
よろしくお願いいたします。
あのね、まあ、あなたの話だけしか聞いていないのでね、わ、
はい、
かりませんけれども、
はい、
私は先ほどからあなたが言っていることを聞いてね、
はい、
感じたことはね、
はい、
あなたのご主人はずるい人ですよね。
あ、そうですね。
あの、はい、先にあなたを攻撃しますよね。
そうですね。
あなたの暴言のせいだとかね、はい、暴力のせいだとかって言ってますけど、
はい、
それはね、あの、はい、今取ってつけたようなあの言い訳だと思いますよ。
はい、それはあの兄にも言われました。はい、
そのね、相手の女性のことができたから、
はいはい、
あなたのせいにしようとして、あの思いついて言ってることだと思いますよ。
はい、
今その修復に努力していないのがあなただっていうのもね、
はい、
うん、要するに、まあ、非常に居心地の悪い状態なので、
はい、
あなたを攻撃することによって自分が優位に立とうとしてると思いますけど。
はい、そうでだと思います。もう
先ほどから聞いていてね、それも本当に痛々しいとは思ってるんですけど、あなたはね、
はい、
ただね、男にいてもらわないと困ると思ってるだけですよ。
ああ、はい、
まあ、それが彼なのか誰なのか分かりませんけど、
はい、
あなたと子供を守ってくれる男にそばにいてもらわないと困ると思ってるだけですよ。
はい、
あの今のご主人がね、あなたにとって運命の人だというのは全くのフィクションだと思います。
は
い、あなたはただ誰かに見捨てられるのが怖いだけですよ。
はい、そうだと思います。
うん、そういう時にね、あなたがあの中身を変えるとか気持ちを変えるとかっていうことでね、
はい、
あの結婚生活をやり直すっておっしゃることがものすごく痛々しいと思います、私。
はい、
でもそれはね、多分全然届かない話だと思いますよ。
届かないですか？
彼には届かない話。あなたの気持ちはどうでもいいんですもの。
え、
あなたの気持ち、
あ
なたの中身、
あ、中身、中身はもう
興味がなくなっちゃったの。
中身がないんですか？
いやいや、あなたの中身がどうであろうとね、
はい、
ご主人にとっては、はい、あなたはもう年取った女の人なんですよ。
そうです。はい、分かってます。
ね、分かってますよね。
はい、一番そこは痛いところですね。
いや、痛いところっていうか、そこの話をあなたはしたくないということはさっきから感じましたけど、
はい、
でも、
はい、
分かってるでしょ？
はい、分かってます。
そこなんですよ、はい、一番の問題は多分。
はい。
ね。まあ本当に私も、まあね、あの、分かりますけど、あなたの女性として気持ち分かりますけど。
はい。
だからあなたの気持ちを入れ替えるとか、態度を直すとか、
はい、
そんなことは何も要求されてないと思いますよ。そういうことによって結婚生活をやり直すのは本当に難しいと思う。
はい、
あのこういう関係で一番辛いのはね、
はい、
男性の側にあんまり罪悪感が生じないことなんですよ。
ああ、はい、主人は罪悪感がないってことですか？
うん、要するにね、あなたにはもうすでに子供がいて、
はい、
自分よりずっと年上でね、
はい、
だからあなたを捨ててもそんなに男性として心は痛まないと思いますよ。
ああ、はい、
なんか本当に残酷なことを言うので嫌なんですけど、
いや、はい、
もう彼はね今玄関を出て靴を履きかけてるとこですよ。ただドアを閉めちゃうとあなたが中で騒いで何かをするかもしれないから怖いので、
はいは
い、まだ玄関にいるんです、
はい、
あなたはそれが修復できる状態だと思ってるんですけど、
はい、
でもできないでしょう。隙を見て出て行って玄関の戸を閉めると思いますよ。
あ、
そういう人と玄関にずっと立ってる人と夫婦生活できないでしょう、
はい、そうですね、
うん、そのことを考える方がずっとあなたにとってはいいことだと思う、
はい、
彼の気持ちはもう玄関の外にあります、
はい、
もう彼を取り戻すことはできないと思いますよ。
そうですか、
はい、まあ、あなたは分かってますよね。私には分かってます。あなたはもう知ってるんですよ、そのこと。いろんなことをさっきからずっと言ってるけど、
はい、
本当はもう無理なんだなって分かってますよね。
そうです、
うん、
はい、もう心は戻ってこないと思ってます。
心が戻ってこないなら、はい、そこにいるのは人間じゃないです。心がない人はもうそれは人間とは呼ばないんです。
はい、
人間じゃない人と一緒には暮らせないです。
そうですね、
うん、
はい、
分かってますよね。
分かってます、
うん、知ってるって分かってました。私にもあなたは自分がもうそろそろすごく年取った女になってね、若い男に捨てられちゃうんだということが分かってますよね。分かってるって知ってました。でも辛いですよね、それはね。
やっぱり年ですね。
年なんだけど、本当にそれはあなたにとって不幸せなことなんだけれども、こんなに無理じゃない結婚だってあったのに。これからもあるかもしれないけど、
あの、ダメならもうなんかもういいです。あの、もう恋愛も何も男性もういいです。コリコリです。
コリコリでもいいんです、もうね。
はい、
あの、まあ、ちょっとまだお嬢さん小さいけど頑張ってあなたが一人で育てていく、
はい、
それでいいんだと思います、もうね。もちろん、はい、あの、人間ですから、あの、いくつで死ぬまででもね、人を好きになるし、はい、それから再婚することもあるんですよ。だけど、はい、慌てて、あの、はい、絶対誰か男の人と一緒にいようと思ってね、
はい、
あの、慌てて探したり、それからまた今までと同じパターンでね、
はい、
あの、年上の綺麗な女の人として若い人と結婚しようとするのは、はい、だんだん難しくなってると思いますよ。
はい、
だから賢くきちんと、あの、考えて結婚するならいいんですけど、ま、それってなんか、はい、ちょっと結婚ってそんなに賢いことじゃないのでね、あの、あ、はい、なんか言いようがないですけど、でも、はい、今までと同じことするとまた同じ失敗すると思いますよ。だってそう、男の人は若い女の子に目が移るんだから。
そうですね、はい、
で、それが許せなければまた同じ失敗になりますよ。
そうですね、はい、
よろしいですか。今大迫先生にいいアドバイスを受けましたね、はい、いや、今ね、僕ね、大迫先生のね話をあなたが泣きながら聞いていて、
はい、
ああ、あなた救われたなと思いました。
はい、
これをね、いえ、私は信じますって言ったら、
はい、
残念ながらあなたは地獄から出られません。
はい、
このあなたの苦しみが初めて人間の救済と解放につながるんですよ。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。